はようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで新しい1週間がまた始まりましたね。月曜日でございます。今日もね、今週も元気にやっていきましょう。ということで、今日はですね、またちょっと、月曜日最近数字の話が多いんですけども、あなたの家の出費、全国平均と比べて多い、少ないというテーマでお送りいたします。先週ですね、数字に騙されないようにしましょうねっていうふうな話をしましたけども、今日はその続きとも言える内容でございます。国のデータでね、家計を調べるってこう聞くとなんか難しそうに聞こえるかもしれない、知れないんですけども、でもどのデータをどう読むかっていうことを知っているかどうかでですね、同じ数字でも全く違う見え方がしてくるんですね。で、今日は誰でもね、無料で見られる国の公式データを使いながら、うちって普通というふうな、そういった疑問にね、向き合ってみたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て、耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひご参加ください。またスタンド FM では、ノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップを配信しておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日はですね、あなたの家の出費、全国平均と比べて多い、少ないというテーマでお送りいたします。まずですね、この家計調査という言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか。これはですね、総務省の統計局が、行っている統計調査なんですけども、全国約9000世帯の収入と支出を、ね、細かく集計したものなんですよ。例えば食費であったりとか、あと光熱費とかね、それから通信費とか保険料とか、いろいろあるんですけども、ありとあらゆる支出がですね、カテゴリーごとにまとめられていて、しかも誰でも無料でこれ実は見れちゃうんです。検索するんであれば、そうですね、総務省家計調査、家計収支編だったかなっていう風な感じで出てくると思います。で、ここから今日の核心なんですけども、先週ですね、数字に騙されるなっていう風な話をしたのを覚えてますか、覚えてるでしょうか、もしね、まだ聞いてないという方は、先週の月曜日の放送になりますけども、数字に騙されるなという放送しているんで、まずそちらを聞きいただきたいんですが、家計調査のデータを読むときにもですね、まさにそれが関係してくるんですね。で、この前、先週土曜日も、先週の月曜日も言いました、平均値と中央値ですね、の話をしたんですけど、改めて今日ね、もう一回、今日は初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないので、もう一回ちょっとお話をさせていただきますと、平均値っていうのは、全員の支出を足して人数、支出を人数で足して、人数で割ったものだわけですよ。例えば、クラスの平均点とかね、と同じ考え方ですね。ただ、ここに落とし穴があって、例えば10人のグループがあったとして、9人がね、毎月20万円の支出をしてて、1人だけが毎月200万円使っていたとしましょうか。そうすると、この場合の平均は、20万円かける9人プラス200万円かける1人。割る10ですので、平均が38万円になります。でも、実際にはですね、10人中9人は20万しか使ってないわけですよ。ですから、平均38万円という数字っていうのは、誰の実態も正確に表していないっていうふうな可能性があるわけなんです。で、じゃあ、それを是正するためにどうすればいいのってことで、中央値という数字が出てくるんですね。で、これは全員を支出の少ない順に並べたときに、ちょうど真ん中にいる人の数字になるわけですよ。先週の話に出てきた真ん中の人の数字という言葉、覚えてるでしょうか。まさにそのことを中央値って言います。高額の支出をしている少数の世帯に引っ張られにくいため、普通の家庭の実感というものにより近い数字とも言えるというものなんですね。で、実はこの家計調査っていうのはですね、この総務省の家計調査っていうのは、消費支出の平均値と中央値の両方を実際に公表しているんですね。で、e-stat っていうですね、この政府の統計の窓口があるんですが、そこで、家計調査、平均値、中央値、2人以上の世帯、 勤労者世帯っていうふうに検索すると6の2表っていうのが出てくるんですよ。でこれ何かっていうと、この6の2表に平均値と中央値が並んで掲載されているんですね。で一般にその消費指数でいうと平均値の方が中央値よりも高めになる傾向というのがあります。でこれはなぜかというと、高額な支出をしている少数の世帯が平均を引き上げているためなんですね。先ほどの12の例と同じ構造ですね。つまり平均値と自分を比べて落ち込むっていうのは早がってんかもしれないんですよ。ですから中央値と比べた方がより普通の家庭に近い企画ができるっていう風な可能性があるんです。じゃあこれ実際どうやって見るのっていうことで、具体的なやり方を僕今日ねこれから3つのステップでお話ししていきたいと思います。でステップまず1番は、自分の家の支出を書き出してください。クレジットカードの明細であったりとか、あと通帳の、ね、引き落としの履歴とかを見ながらですね、大まかにでいいです。で品目ごとに書き出してみてください。例えば食費とか、光熱費とかですね、あとは、家具とかね、家事用品とか、それから保険とかね、交通とか教育とか、そういった形でちょっとこう分けてみてください。完璧じゃなくて OK なんです。ざっくりで大丈夫です。でそういうふうに分けたら、次ステップ2で自分に近い区分のデータを選んでください。これ何かというと、家計調査っていうのは2人以上の世帯と単身世帯と勤労者世帯とかいくつかに区分分かれてるんですね。でその自分の家族構成とか状況に近い区分をちょっと選んでみてください。これがまず2つ目です。でステップ3は、平均値と中央値の両方を比べてください。で表を見るとき、必ず平均値と中央値とその両方の数字を確認するっていうことを僕はお勧めします。そして自分はどっちに近いか、そして差が大きい品目はどれかということに注目してみてください。そこになぜというふうな問いが必ず生まれるはずです。で実際ですね、僕今手元にですね、表の6の2家計調査家計収支編表の第6の2表というのがあるんですね。でこれが、用途分類項目の平均金額および中央値という表で、直近がですね2026年3月の表です。でこれ2人以上の世帯の表が今出ている僕の前にはあるんですが、2人以上の世帯と、それから2人以上の世帯のうち勤労者世帯のというものが出てます。でちょっとね、お知らせしますと、僕今勤労者世帯の方で平均と中央値って見ていきたいと思うんですが、まず、さっき言った細分化したやつの食料品見てみましょうか。食料品、これ、2人以上の世帯の勤労者世帯の平均金額っていうのが、食料品は 96,024 円になってます、3月現在でね。はい、でこれを一方中央値で見るとどうなるかというと、 89,502 円です。ほらね、さっき言ったじゃないですか、平均よりも中央値の方が低いっていうのは、だから高額所得の皆さんのところの支出に引っ張られないっていうのが中央値ですから、中央値の方が若干低いといったところであったりとか、あとそうですね、差が出ているのが、例えば被服および履物、これが平均だと 14,644 円なんですけども、中央値だと 4,931 円なんですね。だからここも見て分かる通り、ということは所得の高い方々はやっぱり高額な、ね、ちょっといいお洋服買ってる。一方で中央値に近いということは、安い、お洋服を買ってる。例えば、ユニクロとか、島村さんとかね、そういったところのお洋服買ったりとか、もしかしたらね、ネットでシーンとか使って、もっと安い、ね、とか、そういう格安のを使って、もっと安い、ね、お洋服買ったりとか、履物買ったりとかしてるっていう可能性もあるということなんで、大事なのは、どっちが自分の感覚に近いかということを確認するということなんですね。ですから、ここを両方比べることによって、じゃあなんで私たちの家計ってこっちに近いんだろうねとか、なんでこんなに差が生まれてるんだろうねっていうところから、こういろんな家計の中でお話ししていただければいいんじゃないかなというふうに思うんです。はい。で、今日ここからが一番伝えたいことなんですけども、平均値と中央値っていうのを両方見ることが、で、こう一つの事実に気づくはずなんです。それは何かというと、統計の数字っていうのは誰か一人の話ではないということなんですよ。平均よりも高くても、それが意図した支出であれば問題ないわけで、でも、なんとなく高いとか、気づかないうちに積み重なっている支出が隠れていないかっていうところ、これ数字と向き合うことで初めてこういうのが見えてくるんですね。で僕はやっぱ経営コンサルとして、会社の経費ももちろんそうですし、家計の経費とかも見てきてくるんですけども、やっぱり家計もね、会社も同じなんですよ。なんとなく払い続けているコストっていうのが、じわじわと家計を圧迫しているっていうことがあります。 数字をね、平均と比べるためだけに見るんじゃなくて、自分の資質に、ね、意図があるかどうかっていうことを問い直すきっかけとして、この数字というのを使ってほしいんですね。そのためにも平均値だけじゃなくて、中央値も一緒に見る。これがですね、数字に騙されずにデータを使いこなすコツだというふうに思っております。はい。今日もね、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと今日もね、数字の話、難しいんですけども、具体的にできるだけね、今日はできるだけ平均値、中央値の話をね、具体的なその数字を、交えて、そして、自分のね、こう、なんだろう、家計って、他の家計と比べてどうなんだろうってね、皆さんやっぱりそういうふうに、ね、興味あるかと思ったんで、よりリアルな数字を今日はお見せしてお話させていただきたいということでございます。そのために今日はね、クイーンの公式データの家計調査っていうのを使ってですね、家の出費をこう全国と比べる方法と、それから平均値と中央値の両方を見る大切さっていうのをお伝えさせていただきました。先週のね、数字に騙されないようにしようっていうの話と合わせると、より深くね、理解できる内容だったんじゃないかなと思いますので、ぜひね、先週の月曜日の放送もまた復習がてらお聞きいただければなというふうに思いますし、このね、家計調査、ぜひね、皆さんも、お調べいただいてですね、皆さんの家計の少しね、こういろんな気づきに使ってみてはいかがかなというふうに思います。はい、ということで今日はあなたの家の出費、全国平均と比べて多い少ないというテーマでお送りいたしました。挑戦が人生だ、 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。